クリスチャン生活というものは3つの面が必要となります。どういうものかというと、そのうちの一つは、クリスチャン生活というものは宇宙を作った神様が父親とし、私たちイエス・キリストを救い主と信じ受け入れた者が持つ家庭生活です。神様が、私たちの天の父が準備している楽しい豊かな生活をこの世で毎日の生活で現実なものとするというのが一つの面です。二つ目の面としては、この楽しい豊かな生活を妨害しよう、できることなら苦しみを持ってこようとしているサタンとその手下どもの活動を止めるということです。三つ目には、この楽しい豊かな生活を自分で独り占めにしようとするのではなくて、周りにいる人たちも分けてあげて、神の家族の一員となることができるようにお手伝いをしてあげる。そしてその人たちも神様が準備している楽しい豊かな生活を実際に受け取ることができるようにしてあげるということが、クリスチャン生活の3つ目になります。今回のシリーズでは、この3つあるうちの2つ目、神様によって準備されている豊かさ、楽しさを盗もう、妨害しようとしているサタンの働きをどのようにすれば止めることができるのかというやり方を学ぼうとしているわけです。どのようにすればあなたに向かって攻撃をしてくるサタンと戦ってあなたが勝利することができるのかというやり方は聖書に書いてあり、イエス様自身がどのような戦いをしてサタンに勝利をしたのかという具体例も聖書に書いてあります。だからこのやり方をしっかりと学ぶことで、そして実際に使うことで、あなたに向かって攻撃をしてくるサタンの活動を止めることができるようになるわけです。マタイの4章でそのやり方を教えております。読んでみましょう。マタイの4章の1節から読んでみたいと思います。こういうふうに書いてあります。マタイの4章の1節から読んでいってみましょう。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き裂かれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき見よ御使いたちが近づいてきて使えた。聖書にこう書いてある、聖書でこう教えている、聖書でこう約束しているというやり方が効果的であるということはこれでわかると思うんです。けれどもサタンはそう簡単には手を引くということはしないんです。イエス様に対するサタンの攻撃のやり方は、最初の攻撃でイエス様がお腹を空かしているのを見抜いて石をパンに変えて食べればよいではないか、神の子ならできるはずではないかという攻撃を仕掛けてきているんですけれども、イエス様が聖書にこう書いてある、人はパンだけでパンを食べるだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると聖書に書いてあるという反撃をしております。この反撃に対してサタンは攻撃の的を変えてきました。聖なる都に連れて行って神殿の頂に立たせてこっから下に身を投げてみなさい、天使が助けると聖書に書いてありますからというように聖書を引用してイエス様に対して再攻撃を仕掛けてきているわけです。イエス様に対する最初の攻撃でお腹を空かしているのなら石をパンに変えて食べたらいいじゃないか、あなたが本当に神の子ならそれぐらいできるはずではないかという攻撃をしてきた時に、イエス様の方ではサタンからの再攻撃を許さないような適切な神の言葉を引用してサタンにパンチを加わしたもんですから、 サタンの方ではこれ以上お腹を空かしているということに関してイエス様を攻撃しても効果がないと見て攻撃の的を変えてきてるんです。攻撃の的を変えざるを得なかったと見ることができます。だからもしも私たちがイエス様と同じようにサタンの最初の攻撃に対して一番適切な聖書の箇所を引用することができれば、そして聖書にこう書いてある、聖書でこう教えている、聖書でこう約束してあるという具合にすぐに聖書で反撃することができればサタンの攻撃は手をやめると思うんです。ところがサタンからの攻撃に対してすぐに適切な聖書、神の言葉を武器として引用することができなければ、両刃の剣としてサタンの攻撃を断ち切ることができなければ、サタンは攻撃の手を緩めないでいつまでもいつまでも攻撃を続けてくるんです。その時にサタンの方では聖書を引用して攻撃してまいります。サタンにとって都合の良いところを都合よく引用して攻撃をしてくるわけです。先週は病気の癒しというものを具体例としてこの点の勉強いたしました。ところが実を言うと病気の癒しに関してサタンが引用して攻撃してくる聖書に対して聖書で神の言葉で立ち向かうのはそれほどに難しいものではないんです。私がここで何を言いたいのかというと、もしもクリスチャンが、あなたが次のことを知っていれば、病気の癒しについてサタンがどのような聖書を引用して攻撃を仕掛けてきても簡単に勝利できるものになります。どういうものを知っている必要があるかというと、まず最初に病気は神様が持ってくるものではない、どんな形の病気も神様が持ってくるものではない、神様は病人を癒し健康にする神様であるということをしっかりと認識をするということです。二つ目には病気の出発点はサタンにある、そしてサタンが持ってくる病気を引き入れてしまう原因は三つあるということをしっかり認識することです。病気になる原因は三つあります。そのうちの最初はサタンからの攻撃です。最終的には病人を苦しめ、病人も看護している人も神様を恨み、神様から離れるように仕向けているために病気になるんです。これ一つ目の原因です。もう一つは神様に対して罪を持っているために、神様からの守りを得ることができないでサタンが持ってくる病気を引き入れてしまうという理由で病気になるというのがあります。またもう一つあります。自分の健康管理を怠っているために肉体に備わっている抵抗力、免疫力が低下しているがゆえに病気になるものです。もちろんサタンがその病気を持ってきます。で、最初のサタンからの攻撃に対してはこれから説明する、先週説明した理由で勝利できる。二つ目の神様に対して罪を持っているために神様から守ってもらうことができないからサタンが持ってくる病気を引き入れてしまうというものに対してはヨハネ第1の手紙1章の9節に基づいて、あるいはヤコブ書の5章の14節から16節かもしれないんです。それに基づいて自分の罪を言い表して神様との関係を正しいものにする、そしてそれからサタンからの攻撃に立ち向かうということをすれば勝利いたします。3つ目の自分の健康管理を怠ったために病気になったものに対しては、神様の霊が宿っている肉体を、神様の霊が宿る宮殿を冒涜してしまったということを神様に謝って、その行動を正して、それからサタンからの攻撃に立ち向かうということをしなければいけないんです。もっと知ってなきゃいけないことなんです。神様には癒せない病気はありません。神様はどんな種類の病気でも、どんな症状であっても癒すことができます。ただ病人の方がどれまでに神様を信じ、神様の癒しの力を信じるのかによって、どれほど早く、あるいはどれほどの期間で内部から始まった癒しが表面に現れるようになるのかということが決まります。 病人の信仰で決まる。神様決めてるんじゃない。だからこれだけのことを知っていれば、たとえサタンがどのような形で聖書を引用して攻撃を仕掛けてきても、それに対して反撃できる神の言葉を使いさえすれば、そして聖書にこう書いてある、こう約束してある、私はこの約束を信じるという戦い方で勝利できるんです。つまり病気に関して神様が準備しているものは、イエス・キリストの十字架を通して完全な癒しであり、健康な肉体となることであり、健康な肉体でこの世での生活を満足した後で天国に引っ越しをしてくることを望んでいるものなんです。だから言い直しをいたしますと、たとえサタンがどのような御言葉を引用して惑わしを持ってきても、それが惑わしであるということを見抜きさえすれば、その惑わしに対して使うことができる御言葉、聖書にこう書いてある、聖書にこう約束してあるというのは、そんなにたくさんの御言葉の数を必要としていないんです。極端な言い方をいたしましょう。極端な言い方ですよ。極端な言い方をすれば、ペテロ第一の手紙2章の24節知ってる人があります。キリストの打ち傷のようにあなたは癒されている。もう一つ知っていなきゃいけないのは、コリント第二の手紙5章7節です。私は見るところによってではなく、感覚から来るまで動かされるのではなくて、信仰によって歩む、信仰で神様の言葉教えに基づいて生活します。もう一つこれだけ言えばいい。もし私がもしここで今死ねば、私は天国に行ける保証がある。天国で永遠という期間楽しい生活を送ることができる。だから今から5年後、あるいは10年後、あるいは20年後に天国に行こうと、今すぐ天国に行こうと、どちらでも構わない。この3つさえ言いさえすれば、サタンはあなたを攻撃する目的がなくなるんです。ところがこれが経済的なものとなると、病気の癒しのようにそれほど簡単ではない。もうちょっと複雑になってまいります。そのためにサタンが攻撃のために使う御言葉も数が増えて、内容的にも複雑なものとなってくるんです。だから経済的なものに対しては、サタンが攻撃してくるものに対処するのには、病気の癒しの時の攻撃に対する準備の御言葉よりも、内容的にもあなたが立ち向かうために引用しなければいけない御言葉の数の上でも複雑なものとなってきます。もっと準備しておかなければいけなくなります。あなたにとって経済的に、そしてそれに伴う物質的なもので必要なものができたといたしましょう。だからあなたはイエスの名で天の主に与えてくださいと求める祈りをしたといたします。するとサタンはすぐに聖書を引用してあなたに攻撃を仕掛けてきます。その時にサタンができる攻撃は、病気の癒しの時にサタンが使うことができる聖書の言葉と比べると、実にいろんな角度からたくさんの御言葉を引用して攻撃してくることができるんです。例えばですよ、あなたが御言葉に対する知識がないのを利用して攻撃をしてきます。こんなふうにしてくる。あなたの主イエス・キリストは天にいた時には豊かな生活を送っていたのに、地上に来てあなたのために貧しくなられましたと聖書に書いてあります。なのにあなたはこんな贅沢をしようとしているんですか。イエス様に申し訳ないと思いませんか。こんなものを求める祈りしてどうしてなんです、というような形の攻撃をしてくることができるわけです。もしもこういう攻撃に対してサタンが今コリント第二の手紙8章9節を引用したものであるということをあなたが見抜いて、しかもサタンが引用したコリント第二の手紙8章の9節、これ一部分であって、神の霊が私たちクリスチャンに教えようとしているところをサタンが巧みに隠して引用しているということをあなたが見抜けば、あなたはサタンからの攻撃を退けることができるわけです。もっともですよ、 このサタンの巧みな惑わしをあなたが見抜くことができなければ、サタンがどの部分を隠して聖書を引用しているのかということをあなたが見ることができなければ、あなたはサタンの引用を正しいものと受け入れてしまいます。コリント第2の手紙8章9節ではまだその後があるんですよ。実はこういうのがあるんです。それはつまりキリストがあなたのために貧しくなった理由、目的はキリストの貧しさによってあなた方が富むものとなるためですと教えているんです。だからこれをしっかりと認識していさえすれば、こんなコリント第2の時も8章9節引用してきても、一部分だけ引用してきても騙されることはありません。だからこういうこともやってくるんですよ。今はですね、聖書の一部分だけでしたでしょ。でそれでもって、いやだから私はお前見抜いたぞ、こんなもんで負けないぞ、絶対こんなの騙かされないぞと言うとどうするか。2つ目の攻撃をこんなのがあります。例えばこういうような形で聖書を引用してくるんです。だけれども聖書の一部を引用するんじゃなくて、聖書に書かれているもの全部の一つの説を全部引用して攻撃してまいります。あなたが必要を満たそうとして求める祈りをしたといたします。あるいはですね、祈りをしようと考えている。そうするとこういう形でサタンはあなたを攻撃してくるんですよ。テモテ第1の手紙6章の8節を見てみましょう。テモテ第1の手紙6章の8節全部読みますよ。こう書いてあるんです。意欲があればそれで満足すべきです。なのにあんたこんなものを求めるのかと言ってきたら、さああなたはどうするか。まだあるんですよ。ヘブル人への手紙13章のヘブルの13章の5節の真ん中へ見ていただきましょう。まあ最初からいきましょう。ヘブル13章の5節の頭からいきます。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。なのにあなたはもっと欲しいと求めるんですかと攻撃してくるんです。さあこういう攻撃に対してあなたはどの御言葉でどのように反撃をすることができるか。サタン黙れ。なんて黙りませんよ。聖書を引用してるんだから、これ聖書じゃないか、開けてみろ、読んでみろって言ってくる。さあどうするか。こういう形の攻撃もしてくるんですよ。これ読んでいただきましょう。マタイの6章の24節をまず引用します。サタンがこういう攻撃を実際にしてきます。マタイの福音書6章の24節をまず最初に引用してきます。こういうふうに言ってくる。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと聖書に書いてある。あなたが清い立派なクリスチャンとなるために、そして神様に仕えるためには、あなたが財産を持っていない方がいいんです。清く貧しくつつましくしている方が神様喜ぶんですと言って攻撃していくんです。さあそれに対してはあなたは反撃をするだけの適切な御言葉を引用することができるか。こういう攻撃もしてくるんですよ。あなたが必要としているものを神様に満たしてもらおうと求める祈りをしたといたします。ところは祈ってから何日も経つのに祈ったものが現実になってきません。これはサタンが妨害しているから祈ったものが現実になってこないんだけれども、その時にですよ、あなたがさらなる祈りで、あるいは信仰で、先ほどの感謝賛美で祈ったものが叶えられないように、サタンはこんな攻撃もしてくるんです。ヨハネ第1の手紙5章の14節でこう教えていると言って引用いたします。ヨハネ第1の手紙5章の14節ではこう教えています。何事でも 神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。けれどもあなたが求めたものは神の御心にかなっていないから、神様は祈ったものを叶えてくださらないんです。諦めなさい。そんなものを神様に求めたというと悔い改めなさいと言ってくる。さあ、あなたはどの御言葉を引用してどのようにサタンに反撃するか。反撃できるだけの確信の持てる御言葉を引用することができなければ、頭の中の一部分ではサタンが言ってくることに反発をしているにしても、頭の他のところではサタンが言ってくることを受け入れようとする動きを取ってしまいます。聖書をちゃんとそのまま引用してるんだから。サタンこんな攻撃もしてくるんですよ。ヤコブ書の4章の1節から引用いたします。皆さんそろそろですね、なんでそんなこと知ってるんだって言うかもしれない。私みたいにこういう仕事をしているとですね、こういうふうなことで攻撃されてくると相談みんな受けるからですよ。ヤコブ書の4章の1節からこういうふうに言ってます。聖書でこう書いてある。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方が欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするんです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするんです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。さあ、これに対してですよ、あなたは自分が求めているもの、祈っているものが悪い動機ではないということをどうやって証明するか、あるいはサタンのその攻撃を無視するか、そしてまた攻撃を受けるか、どちらかということになるわけです。どう戦ったらば、どの御言葉でサタンに反撃をしたらば勝利を得るとあなたは考えるか。こうなってくると病気の癒しの時よりもちょっともうちょっと複雑だという意味がお分かりだろうと思います。イエス様はマタイの4章でもってサタンが聖書を引用して攻撃してきた時に、これマタイの4章6節ですよ、聖書にはこう書いてあるというやり方でもって反撃をいたしました。もう一度読んでみましょう。マタイの4章の6節でもって、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその地にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから、というサタンからの攻撃に対してイエス様は、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあると言って反撃をいたしました。聖書にこう書いてあると言って反撃しました。さあ、あなたが必要と満たそうとして求める祈りをいたしますと、こうやって経済的な必要を満たそうとして天の父に求める祈りをすると、今まで並べたような、実はもっとたくさん引用することができるんですけども、こういうような御言葉を引用してサタンはあなたを攻撃をしてきます。こういう時にイエス様は、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあると言って、これ新命記6章16節なんですけども、それを引用してサタンに向かって反撃をしたように、あなたが神の御言葉を引用してサタンに立ち向かうということをしなければ、これはサタンの攻撃の内容によってどの聖句で立ち向かうのかあなたが選ばなきゃいけないんですよ。そういうのを普段から聖書で準備をしていなかったらば、サタンが御言葉を都合良いように引用して攻撃をしてきた時点で、あなたはサタンの攻撃に負けてしまう可能性が非常に大きくなるわけです。ああ、ここまで今まで並べたとこ全部でこれ5つぐらいになるんですけども、こんなものぐらいだとなんとかなると思うかもしれない。ところがですね、経済的な必要を満たすということに関してサタンが利用する御言葉はここまででリストしたものだけでは終わらないんです。こんなものもあるんですよ。こんな角度からもサタンは攻撃をしてくるんです。 まずマタイの8章の20節でイエス様が言った言葉を引用してくるかもしれません。こう言ってきます。マタイの8章の20節ではイエス様がこういうことを言ったんです。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。それだけじゃないんです、とイエスが言った。ほいてですね、すぐにサタンはもう一つ余分にくっつけます。このマタイの10章の24節と25節とも一緒に引用するんです。今のもう一度そこからいきますよ。マタイの10章開けといていきましょう。私その8章の20節を引用して、それからマタイの10章の24節に行きます。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところがありませんとイエスが言った。でマタイの10章24節では、弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分ですと言っている。だからあなたもイエス様と同じようにしなきゃいけないはずです。そんなものを求めてイエス様に申し訳ないと思いませんか。さあこれにはどうしたらいいか。それぐらいだと思ったらまだあるんですよ。テモテ第1の手紙の6章見ていきましょう。テモテ第1の手紙6章の先ほど8節引用したけど、また9節引用しましょう。こう書いてあります。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常の苦痛を持って自分を差し通しました。あなたもこの忠告に従いなさいよ。あなたもこれと同じ道たどってにありませんか。求めるのは諦めなさい。さあどうする。諦めるか。ヤコブ書の5章では、ヤコブの5章の7節ではこう言ってるんです。こんなものも引用してきますよ。ヤコブ書の5章の7節ではこう教えております。こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。皆さえ農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。主が来られる時まで耐え忍びなさい。これからわずか何年かこの地上での生活の間だけの耐え忍べばいいんじゃないですかと言ってくるんです。さあこれだけで終わったか。もう一ついきましょうか。ヤコブ書の1章の12節を見ていきましょう。こう書いてあります。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。神様が試練を持ってきて、あなたが良いクリスチャンになるようにしているんです。あなたがもっと清いクリスチャンになるようにしているんです。だから神様からの試練に耐え抜くことが必要です。そうしたらば命の冠を受けると約束されていますというようなところを引用して、あなたが直面している苦しさ、貧しさに我慢するようにサタンは仕向けてきます。もっともこの時ですよ、12節の試練という言葉とその先にある13節にある神によって誘惑されたというその誘惑という言葉とがですね、同じ意味を持つ言葉だということを知らなかったらば、しかもですね、この新改訳の中では、この聖書の中では、あるところではこの試練と訳されていながらも、あるところでは誘惑とも訳されているということを知らなかったらば、あなたはおそらくこの12節で神様が試練を持ってくるというのをそのまま受け入れちゃって、クリスチャンに耐えるのがクリスチャン生活と思うかもしれないんです。12節に訳されているこの試練という言葉と、 13節まで誘惑に遭う、これこちらは動詞なんです。前は試練というのはこれ名詞なんです。これは同じ言葉なんです。原本の語源は同じ言葉なんです。だもんですからこの聖書の中から引用できるんだけども、客中でもってみんな証明できるんですけれども、片側で誘惑と訳されているところは試練と言い直しをしても間違いじゃない。試練と書いてあるところは誘惑と訳しても間違いでないところ、客中でちゃんと証明されている。そうするとですね、この一章の13節では誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることがない方であり、ご自分で誰をも誘惑なさることもありませんと書いてある。これを試練という言葉に置き換えてもいいんです。誰でも試練に遭うときは神によって試練されたと言ってはいけませんと訳になるんですよ。神は悪に試練されることのない方であり、ご自分で誰をも試練なさることも試練を与えることもなさいませんという訳になるんだけれども、この十二節だけを引用して、試練に耐える人は幸いです、耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。だから我慢しなさい、試練に耐えなさいなんて言われた、そのまままんまとして試練に耐えた苦しい生活を送ったらどうなるか、天国に行った後でもってとんでもない間違いだったと分かった時にも遅いんです。高い天国を天国に宝を積むこともできないで終わっちゃってる。財産持たないで天国に行かなきゃいけない。そうしてですよ、神様を恨むようなことにまでなっちゃうわけです。こんな苦しい思いをしなきゃいけないのか、こんな苦しい思いしてクリスチャン生活を送らなきゃいけないのか、なんでだというところにまで行っちゃうんです。サタンがそう持っていくんです。それが目的ですから注意してくださいよ。ここまで引用したものはこれ全部聖書に書かれているものなんですよ。だけれどもここに書かれているこれは事実です。書かれているんだけれども、これらの御言葉は神様の霊が私たち神の家族の神の子供たちに正しいことを教えるために、間違った動きを取らないようにするために、間違った考えを正すために、で成長していくために書かれているものなんです。だけれども、もしも書かれているものを正しく引用しなければ、書かれているものを自分にとって都合よいに引用すれば、これサタンがやってくる手段でしょ、そのままを受け入れてしまえば、神様という方は、私たちの天の父は、神の家族の神の子供たちがサタンの支配の下にいた時よりも貧乏でいることを望んでいるような、サタンの支配の下にいた時よりも苦しい生活を送ることを望んでいるような、サタンの支配の下にいた時よりも惨めな毎日を送る様子を見て喜んでいる神様であるかのような印象を受けてしまうんです。一部分だけ取り出して解釈したらそうなるんですよ。実はサタンがあなたがそう思うことを狙って攻撃をしてきているんです。さあ、こういうサタンからの一連の攻撃に対して一番効果的な戦い方は、イエス様がマタイの4章で模範を示したように御言葉にこう書いてある、聖書でこう教えている、聖書でこう約束しているという戦い方です。そうなってくるとですね、こういうことを皆さん考えるんじゃないかと思うんです。だったらばサタンからの攻撃に対してどの御言葉で何の書の何章何節を引用して戦えばいいのかという質問が出てくるだろうと思うんです。例えばですよ、これ先週の話をもう一度引き出しましょう。病気の癒しについて一応サタンのその攻撃に対して反撃をしようとすると、サタンが先週の具体例ではヤコブの4章14節を引用すると言いましたかもしれない。ヤコブの4章14節ってこういうことなんですよ。こんなものを引用して反撃をしてくるかもしれないと言いました。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れてそれから消えてしまう霧に過ぎませんと書いてあるんだから、あなたは明日死ぬかもしれない、もっと病気悪くなるかもしれないと言って攻撃してくるわけです。さあ、それに対してどの聖書を引用して反撃すればよいのか教えてくれ、 何の書の何章何節を引用して攻撃反撃したらいいのか教えてくれ。そうしたらサタンがそういう攻撃をしてきたときにその御言葉を使うからというかもしれないんです。これ皆さんおそらく頭の中で考えているだろうと思う。これから家に帰ってサタンがこういう攻撃をしてきたら聖書のこれを引用する、こうやってきたらこれを引用する、この御言葉を使って攻撃してきたらこういうふうに反撃してる、リストに全部書いてと考えるかもしれないんです。さあここで思い出していただきましょう。先週説明いたしました、サタンはバカではないんです。だからサタンが反撃を受けて、あなたからの反撃を受けて任されるという経験をすると、今までに使わなかった新しい攻撃の方法、今まで使わなかった新しい攻撃のやり方を考え出して反撃をしてくるものなんです。ということは今まで引用していない聖書を引用して思いがけないところのものを引用して攻撃をしてくるものなんですよ。ということはサタンがこういう聖句を引用して攻撃してきたらこれで立ち向かいなさい、これでこの聖句を引用してやってきたらこれで立ち向かいなさい、いくらリストにしたって何の価値もないってことになるわけです。別の引用して攻撃してくるんだから。だからですよ、こんなものを教えて何になるか、何にもなりません。サタンがもっと頭が良くなるだけです。リストに書くことによって、あの人はこんなリストを持ってる、だからこっちから攻撃してやろう、あの人こっちも持ってる、だからこっちからやってよと僕は考えます。とにかく人間社会のこの6000年の歴史をサタンはいつも牛耳ってるものなんですから、それだけの経験なんです。我々サタンと何年経験があるか、わずか何年間がでしょ。これいくら聖書を読んだからといったら聖書だけでも太刀打ちできるか、向こうのが経験してるんですよ。だもんだからこんなものを教えても何もなんない。あなたが普段から御言葉を引用できるように準備しておいて、その中から一番適切と思われるものを使う以外に道がないんですよ。そうするとこういう質問が出てくるかもしれない。そんなこと言ったらこんな分厚い石でこれ全部覚えるとか、覚えられっこないじゃないか。全部覚えたとしたって必要としているときに必要としている適切な成果が浮かんでくると限らないじゃないか。何かうまい方法ないかと言われると思うんです。こんなもの全部覚えたって、もちろん覚えたからっていきなりそれが攻撃されたときにパーッと出てくるか、おそらく出てくるほどまでに覚えるということはできないと思うんです。そしてですよ、もしも全部これを覚えた、全部引用できる、聞いてサタンがどうするか、この言葉は引用いたしません。サタンどうするか、何の書の何章何節ってこう言ってるじゃないか、こう言ってる、内容は言わないんです。あんたそれパッと思い出して反撃する見言葉を引用できなかったらそこで負けるんです。わかります。サタンこんな風にして攻撃してくるんです。だからいや見言葉を引用されたらこっちの見言葉、見言葉引用しないで何の書何章何節ってこう書いてるじゃないか、ヤコブ4章14節ってこう教えてるじゃないか、あんたそれわかんねえか、引用しないんですよ。あんた慌ててこれめくんなかったら分かんないのにしちゃって、でめくってる間にこれ見れば分かんねえだろといった今度は次の言葉が攻撃してくる。だからあなたはどうするか、これ全部覚えていたって引用できなくなるわけです。何かうまい方法ないか、あります。ちゃんと準備されてます。それはこの教会で出しているテープですよ。3つあります。一つは神の義の御言葉です。一つは癒しの御言葉です。一つはサタンに勝利というテープです。この3本のテープの中からサタンと戦うための御言葉を選べばいいんですよ。もちろんこの3本のテープ重複しているところもあります。だけれどもだいたい1本のテープでもって60箇所から70箇所の御言葉が引用されています。もちろん重複はしてるんですよ。だけどそれだけのものある。それ全部覚えるというのはそうじゃないんです。出発点においてこの3本のテープの中から例えてもですよ、病気についての御言葉と選び出すんです。自分でこれと思うんだけどと選べばいい、それを覚えるにしたらいい。経済的な祝福についてもそのこの3本のテープの中からと御言葉を選ぶ、それを覚えるというようにするんです。いろんな状態があると思う。病気、経済的な必要、あるいは他の物資的なもの、あるいは他の何かあるかもしれない。苦しみにあった時っていろんなものがあるかもしれない。 それを大体自分で考えて5つから10ぐらいの御言葉を最初に選んでおく。それぞれ覚えるようにするわけです。で、必要な時に、必要な時というのはサタンが聖書を引用して攻撃をしてきた時に、その御言葉でもってサタンに反撃をするんです。で、どうなるか、サタンがちょっとひるみます。その間にもっと適切な戦いの武器を、つまりもっと適切な聖書の御言葉を調べて、今度はサタンが立ち上がることができないようにこちらから御言葉で攻撃を仕掛けるというやり方が効果的なんですよ。そして御言葉をもっとこれを覚えていくんです。そしてサタンと戦う武器を広げていくということをすれば勝利するんですよ。わかりませんでした。そのまま準備されているというのは、じゃあここいらでもってですね、そろそろ皆さんの頭の中でもってこういう質問を考えているんじゃないかと思うから出してみましょう。どうして聖書に書いてあるというやり方が必要なのか、イエスもなぜ命令してサタンの活動を止めるというやり方と結果的に見てどんな違いがあるのか、イエスもなぜ命令すると言った方がいいんじゃないかと思うかもしれない。実はサタンに向かってイエスのなぜ命令するというのと、聖書にこう書いてある、聖書でこう教えている、聖書でこう約束しているという戦い方と、これは両方ともサタンの活動を止めるということにおいては同じような目的を持っているわけです。ところがですね、聖書に書いてあるという戦い方を先にする必要があるんです。その後でイエスをなぜ命令するということを使わなきゃいけないんです。サタンから攻撃を受けたときに最初にやらなきゃいけないのは聖書に書いてあるという戦い方なんです。その後でもって今度はイエスので命令するという動きを取らなきゃいけないんです。で、聖書で書いてあるという戦い方をすると3つ大きな利点が生まれてくるんですよ。ところが多くのクリスチャンはこの点を知らないでいるもんだから、理解していないもんだから、攻撃を受けたときにサタンに向かってイエスので命令するというのをこれ先にしようとしちゃうんです。サタンから攻撃を受けたときに一番最初にしなければいけないのはこう聖書に書いてあるという反撃のやり方なんです。その後でもって今度はイエスの名で命令するという二つ目のやり方に持っていけばいいんです。なんで聖書に書いてあると言わなきゃいけないのか、どういう利点があるのか、三つ利点を並べます。イエスの名で命令するというのにはない利点が三つあるんです。まず言ってみましょう。まず最初、これ順序は私は今この聖書を引用する上からの順序なんですけど、後ほど書いたいと思うんですけど、最初にマタイの4章でこのイエス様のこの出来事でもってどんなことが起こったのか、今一度4章1節読んでいきますよ。これが利点の一つになります。マタイの4章の1節から読んでいきます。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて言った、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた、あなたの神である種を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った、もし広くて私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた、引き裂かれサタン、あなたの神である種を拝み主にだけ使えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。実はですね、聖書にこう書いてあるという戦い方の利点の一つ目は11節になります。イエス様が聖書にこう書いてあるという戦い方でもってサタンに勝利をいたしました。サタンはイエス様から離れました。でどうなったか、そうしたらば 天使たちが近づいてきてイエス様に仕えた。さあこれと比較をしておきましょう。イエスの名でサタンに命令してその活動を止めるというやり方では天使たちが来て仕えるということが書いてないんです。証明しましょうか。使徒の働きの書の3章をまず開けていただきましょう。比較をする意味でこの使徒の働きの書3章の1節くらいにいきます。使徒の働きの書3章の1節くらいにいきますよ。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たした。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。しかそして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かるとこの人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼のところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちは見つめるのですか。アブラハム、イサコ、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡しピラトが釈放すると決めたのにその面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するに要求し命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中に蘇らせました。私たちはそのことの証人です。ほいでこのイエスの皆がこの名を信じる信仰のようにあなたが今見ており知っているこの人を強くしたんです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたんですと言ってる。もちろんこれはペテロとヨハネは直接攻撃を受けたんじゃないけれどもナザレのイエスキリストの名で歩けと命令した。サタンはもちろんできました。このだから40年間歩いたことのない男が歩き始めた。そのあたりどうなったか4章に行ってみましょう。1節からいきます。彼らが民に話していると祭司たち宮の守衛長そまた里帰人人たちがやってきたが、その人たちはペテロとヨハネが民に教えイエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えるのにいるのに困り果て彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。天使たちが来て仕えてくれてはいないんです。もう一ついきましょうか。使徒の働きの書の16章の16節からの出来事を読んでみましょう。16章の16節から読んでいきます。私たちが祈り場に行く途中占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はポールと私たちの後についてきてこの人たちは意図高い神のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたポールは振り返ってその霊にイエス・キリストの名によって命じるこの女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。これでこのサタンの活動止まりました。だけどどうしたか。19節読んでいきますよ。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てポールとシラスを捕らえ役人たちに訴えるため広場に引き立てて行った。おいて二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして私たちの町をかき乱しローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じて何でも鞭で打たせてから二人を牢に入れて監視には厳重にバンするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ二人に足かせをかけたと書いてある。天使たちが仕えたと書いてないんです。 あなたが神の言葉、聖書にこう書いてあるというやり方でサタンを撃退したところで、初めて天使たちは、あなたを守るために天から使わされている天使は、あなたに使えることができるようになるんです。どういう理由でそうなのか言い直しをしましょう。あなたがサタンに勝利することで天使たちはあなたに使えることができるようになる理由は何か、証明できるかと言われるかもしれない。聖書で証明してみましょう。2箇所は聖書を読みます。それから説明に入ります。まず最初、旧約聖書のダニエルの書の10章の2節から読んでいってみましょう。ダニエルの書10章の2節からの出来事を読んでいってます。その頃私ダニエルは3週間の喪に服していた。満3週間私はごちそうも食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油もならなかった。第1の月の24日に私はヒデケルという大きな川の岸にいた。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、アムノの衣を着、腰にはウハズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。この幻は私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻は見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。私は一人残ってこの大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いた時、私は意識を失ってうつ伏せに地に倒れた。ちょうどその時、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺すぶった。それから私は彼に言った。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ。私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが、彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿を取った者が私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた者に言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話しますよ、話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。すると人間のように見える者が再び私に触れて私を力づけていった。神に愛されている人を恐れるな。安心せよ。強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は奮い立っていった。我が主をお話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たのかを知っているか。今ペルシャの君と戦うために帰っていく。私が出かけると見よ、ギリシャの組がやってくる。しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君ミカエルの他には私人ともに奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいない。さあ、これ説明する前にユダの書のユダの9節を見ていただきましょう。ユダの9節ではこう教えております。御使いの頭ミカエルはモーゼの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いましたと書いてある。どうして天使たちはあなたがサタンを撃退した後でもって初めてあなたに仕えることができるのか。サタンはその昔三大天使の一人ルスファーでした。しかも神様からとても用いられて大きな権力を持っている天使でした。それが神様の地位を取りたくてクーデターを起こして神様によって地上に落とされました。けれどもたとえ地上に落とされたとは言っても、アダムを地球の支配権を持っているアダムを自分の配下に置くことでもって大きな力を持つようになりました。 この世の神様です。暗闇の世界の支配者としての存在しております。だから三大天使の一人ミカエルもあえて相手をサタンを罵り裁くようなことをしない、主があなたを戒めてくださるようにと言っているだけなんです。しかもその上にあなたに仕える天使たちはあなたと別個に自分たちで勝手にサタンやその手下どもに対して戦いを挑むということはできません。主人であるあなた自身がサタンと戦おうとしないのに、あなたに仕えるはずの天使が勝手にサタンと戦いを始めたんではあなたに仕えるものではなくなってしまいます。そうなってくるとですね、ならばあなたが聖書に書いてあるという武器を使うときにどういう理由で天使たちはあなたに仕えることができるようになるのか。あなたの方では天使たちに向かって仕えてくれ、こうしてくれという命令も出していないじゃないかという質問が出てまいります。以前にこの教会で天使の働きについて勉強したので覚えておいただろうと思うんですけれども、天使たちというものはいつも天の父の顔を見ております。天の父からの指示を待ってその指示に従って活動しております。ところがですよ、あなたは天の父に何も言ってない、サタンに対して反撃をしている、御言葉を使って反撃しているだけです。聖書にこう書いているという形でサタンに立ち向かっているだけです。でどうするか、ペテロ第2の手紙1章ではこういうような説明があります。ペテロ第2の手紙1章の20節と21節と読んでみましょう。こういう教えがあります。ペテロ第2の手紙2章いや第2の手紙1章の20節と21節と読んでみましょう。1章の終わりです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。これ最後よく聞いてくださいよ。神からの言葉を語った、記してあるんだと書いてあるんですよ。だからあなたの口から出る御言葉はちょうど同じ御言葉を天の父が天使たちに伝えて、あなたの口から出る結果を告白している御言葉に基づく結果を生み出している、命令していると同じ効力を持っているわけです。これがあなたに使えるというものなんですよ。だから聖書にこう書いてある、聖書でこう教えている、聖書でこう約束していると言ったら、神様が私がそうなんだと言っていると言うと同じに聞こえるわけなんです。そういう形でサタンに反撃をしたときに、その反撃に伴って戦いの勝利が見える時点でもって天使たちが来て仕えてくれるという利点があるんです。勝利できると分かったら、それまでサタンにこの天使たちと言ったって立ち向かうことはできないんだから、この地上での支配者なんだから。だからこれが任されたと分かった時点で仕えることができるように動いてくれる、これが利点の第一番目なんです。二つ目の利点に行ってみましょう。順序はこれは私が今適当に考えているだけの順序です。話の都合上の順序で、これ2つ目に2つ大切だというんじゃないんですよ。あなたがあなたの口から聖書にこう書いてある、聖書でこう教えている、聖書でこう約束してあるということを言葉にしてサタンに向かって言うときには、サタンの活動を止めるという直接の目的のほかに2つ目の利点として、あなたは神の言葉を自分の耳に聞かせているでしょ。だからどうなるか、ロマ書の10章17節でこう教えてるんですよ。ロマ書の10章17節ではこう言ってます。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんです。各中ではキリストの御言葉と書いてある。ところがですね、もうちょっと別の原本では神の言葉と書いてあります。つまりあなたが神の言葉を口から言って自分の耳に聞かせたら、あなたの信仰となるんですよ。わかります？つまり片方ではサタンの活動を止めるに動きながらも、あなたに対する攻撃を止めるに動きながらも、それと同時にもう片方ではあなたは自分の信仰を高めていっていることなんです。お分かりのように、 あなたが自分の信仰を高めていけばいくほど、サタンに勝利する確率は高くなっていきます。サタンに勝利する速度は速くなります。サタンもあなたの命令に従うようになります。これが利点の2つ目です。3つ目の利点に行ってみましょう。あなたがサタンに向かって何の書の何章何節にこう書いてある、何の書の何章何節にこう約束しているという戦い方をすると、あなたにとって思わぬ利益が出てきます。まず聖書で読んでいきましょう。まずエレミアの書の一章を開けていただきましょう。引用してないからですね、ページ数を申し上げます。1135ページです。エレミアの書の一章です。1135ページのその一章の12節を見ていただきましょう。これあまりうまい日本語じゃないんだけど、こういう日本語に訳されています。エレミア書の一章の12節でこう書いてあります。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。これ何でか分かんないから言い直しをいたします。神様の方では神様の言葉約束をその通り現実にするように、現実することができることだけを言うように注意をしている、努力をしていると言っているんです。つまり神様の言葉というものはどういうものであっても神様の側から見たらば必ず実現することができるものだということを保証しているということになるわけなんです。でもう一ついきましょう。イザヤ書の43章を見ていきましょう。イザヤ書の43章の25節と26節と読んでみましょう。でこの両方合わせます。イザヤ書の43章の25節と26節でこう書いてあります。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私に思い出させよう、共に論じ合おう、身の潔白を明かすためあなたの方から述べ立てよう。これもですね、その言葉からこの訳されているところから見ると非常に大きな誤解を受けます。共に論じ合おう、何言ってるか。ここから受ける印象はですね、神様とあなた、神様と私と、まるでですね、会社の経営者と労働組合の交渉の場みたいなものを考えちゃう。私の方から見たらもっと給料のベースアップをしろ、経営者、いやこれ以上できない、いやせめてベースアップ2万円考えろ、いや6000までは出せるけどそれ以上出さん、できなきゃストライキだ、なんてこのやり取りをですね、共に論じ合おうという言葉に解釈してしまうんです。ところがですね、このイザヤ書の43章の26節をもって共に論じ合おうという言葉はそういう意味を持つ言葉じゃないんです。神様とあなたとは一つのチームなんです。同じ側に立っているんです。じゃあ誰が相手側か、サタンですよ。神様の規則、神様の律法を悪用してその目をくぐり抜けて人間を苦しめようとしているサタンに向かって戦いを挑もう、両方で戦いを挑もうとしているんです。この地上で支配権を持っているのは我々人間クリスチャンと、これからサタンとの戦いなんですよ。神様はそれを後ろ盾してくれるだけなんです。直接戦いなんです。あなたと私と一緒、あなたと神様とが一つになったらサタンと戦うことができます。神様とあなたと一つのチームなんです。だからこう言ってる、私、神様に思い出させよう。何を思い出させるのか、まあ、考えてみてくださいよ。皆さんがですね、天の父に何か求める祈りをするとき、どのようにしなさいと言ってる、この教会でどう説明してるか、どういうふうな祈り方をしたらば天の父が求める祈りを叶えてくれると言ってるか、天のお父様、あなたの御言葉では何の書の何章何節ではこう約束してくださってます。こういうものを与えて約束をしてくださっています。私今それを求めます。イエスの名で与えてください。というような祈り方をするはずでしょ。何の書の何章何節でこう約束しているから求めるんです。いうわけでしょ。あなたがその神の言葉、聖書を引用して、 サタンの活動を止めるための武器として使うときには、天にいる父にも神様にもその言葉、約束を思い出させるように聞かせているんですよ。天のお父ちゃんに向かって、あなたはサタンに向かって、聖書のこれこれこれ何章何節何節こう書いてると言ってるときに、天のお父ちゃんに向かってこういう約束をしてくださってます、忘れないでくださいよ、私はあなたのこの約束に基づいてこう祈りしてるんです、今サタン戦ってるんです、忘れないでくださいよと言ってて同じことになるわけです。したらどうなるか、あなたの方から見たらばサタンが攻撃してきたから、その反撃をしなきゃいけない、その反撃を止めるために、攻撃を止めるために、サタンの活動を止めるためにと言って神様の言葉を引用していると思うけれども、そうとしか見ていない。でもあなたの言葉、聖書にこう書いてると、あなたの言葉に基づいて天の父の方ではその言葉で約束してあるものを現実にするに力を出してくれるということになるわけです。だから聖書にこう書いてあるというやり方でもってサタンの攻撃を止めて、こちらからサタンに反撃をする時のやり方というものは3つの利点があるんです。今一度リストにしてみましょう。書いてみますよ、順序書いてみますよ。一番大切なものからいきます。まず一番大切なのは、あなたの信仰が増えます。二つ目に、神様が約束を思い出して力を出してくれる。で、三つ目に、天使が来て仕えてくれます。だからこの点でサタンからの攻撃を、これはあなたに向けて攻撃してくるものをあなたが止める第一のやり方は、注意してくださいよ、あなたに向けて攻撃してくるサタンの攻撃をあなたが止める第一のやり方は、イエス様が マタイの4章で模範を示しているように、聖書にこう書いてあるというやり方なんです、戦い方なんです。あなたに攻撃をしてくるサタンの攻撃を止めるのには、一番最初に聖書にこう書いてると、あなたが武器を使わなきゃいけないんです。そのためには、たとえサタンがどんな形で惑わしを持ってきても、御言葉を引用して攻撃をしてきても、いつも適切な聖書の御言葉で反撃できるように準備をしておくことが必要となるんです。サタンから攻撃を受けたといって慌てて聖書をめくって反撃の手段である御言葉を探したなら、あるいはですね、電話をかけて、今こんな感じでサタンから攻撃を受けたんです、御言葉で戦った、どの御言葉で戦ったらいいのか教えてくださいと問い合わせをしているんでは、第一ラウンドはもうサタンの勝ちです、あなたの負けです、遅すぎるんです。もう私はですね、これはこういうことはあまり言っちゃうと良くないんだけども、牧師としてかっこつかないんだけども、昔結構暴れた時代もあったもんですから皆さんあまり馴染みがないけれどですね、こういう具体例を使って私に一番分かる、私に一番分かるんです、皆さんに分かるかどうか知らないけれどもですね、サタンとの戦いはですね、これはボクシングでのタイトル争いをしているものとよく似てるんです。ボクシングってどうなのか、手に大きなこんなグローブって言うんですけども、なんか冬の手袋にしてあまり大きすぎる、なんかブカブカしたものくっつけてます。で、相手を叩いて相手を倒すのがゲームなんですよ。初めてやるんです、これゴングですよ、ガーンカンカンってなる。それまでですね、大体4メートル4メートル50四方の、この一辺4メートル50ぐらいのこの四角のですね、端っこと端っこに立ってる2人がですね、この真ん中に飛び出してきて、相手の隙を狙って叩きます。第一発を繰り出してくる、打ってきます。これはちょうどですね、サタンが病気という形で、あるいは経済的な苦しみという形で、あるいは他の苦しみ悩みといった形で第一発目打ってくるのと同じなんです。向こうから打ってきます。さあ、これを止めなきゃいけない。ボクシングでは相手が打ってくるのを止めるのはブロックと言います。もしもこのブロックをしなかったらば、相手のパンチもあなたの頭に顔に当たるかもしれない、あるいは体に当たってくるかもしれない。ところがですよ、相手がパンチを繰り出してきたときにブロックしないで、じゃあ反対にこちらから打っていったらどうなるか、こちらからパンチを与えたらどうなるか、向こうが先に出発してるから、向こうのパンチの先にこっち当たっちゃうんです。こっちのパンチが当たる前にこっち当たっちゃう。そうするとどうなるか、フラフラいたします。フラフラすると今度はこちら側の反撃ができないから、僕はパンチを2発目3発目のパンチを与える。そしたらそれを見てそのラウンド終わりということになります。こちらが負けてしまう。だから相手が繰り出してきたパンチをブロックしなきゃ、止めなきゃいけない。 ところがですよ、相手が打ってくるものを止めているだけじゃ、いくら止めても勝負は勝ちません。相手がパンチしてたのをブロックしなきゃ、止めなきゃいけないんだ。止めたらすぐにそれで打たなきゃいけない。これをカウンターパンチと言います。止めて打たなきゃいけない。あまり力がないんです。だけど止めてすぐ打たなきゃいけない。これをしなければ、ただ受けている、止めているだけじゃ勝てないんです。さあ、この相手のパンチに対してブロックしてカウンターで打つ、これが聖書に書いてある。聖書でこう教えている、聖書でこう約束しているというのと同じなんですよ。ところがですよ、このボクシングのゲームはそれだけで終わりにならないんですよ。向こうが打ってくるでしょ、こちらはそれブロックしてカウンターを打ちます。本当は向こうが打ち返してくる。向こうも体崩れてるから、またこんなパンチじゃない。だけどジャブというので返してきます。距離割りが短いところパッと打ってくるんです。しっかり遠くから離れてガチッと打つと、これがパンチなんですけど、ここからポッと出すからこれジャブというんです。つまりこれはですね、こちらのカウンターした、ブロックしてカウンターしたのに、この相手もこのカウンターで反撃してくるんです。言い直しをいたしましょう。こちらが聖書を引用したといったカウンターに対して、このサタンが聖書を引用してこちらを攻撃をしてくる。これがこちらのカウンターに対して、僕はカウンターで反撃をしてくるという同じわけなんです。さあ、それとどうするか。またその相手のカウンターをこちらブロックして、またジャブを返さなきゃいけない。カウンターで返さなきゃいけない。だから二つ目のことは、聖書にこう書いてある、で武器を使わなきゃいけないんです。ところがですね、こんな風にして、もしもあなたがサタンが攻撃をしてくるたびに、その攻撃をブロックしてカウンターを打っているだけでは、つまり聖書にこう書いてある、聖書でこう教えてる、聖書でこう約束しているという戦い方をしているだけでは、あなたに勝利はありません。相手がパンチを食らわしてくるのに対して、こっちそれをブロックしてカウンターで打つ、これ大切なんです。だけどそれだけではあなたに勝利はないんです。どこかでもってあなたは相手にパンチを食わらせなきゃいけないんです。相手を叩きのめさなきゃいけないんです。けれども相手がすでに繰り出している最初のパンチを、病気を、経済的苦しみを、聖書でこう書いてあるというブロックとカウンターという手段を使わなかったら、あなたは相手に負けます。叩かれたらフラフラだって、次の2発目で打っておしまいになる。だから相手の手が伸びてきた、パンチを打ち出そうとしてと分かった時点でブロックしてカウントを打ち出すように準備しておかなきゃいけない。これがサタンの戦う第一歩なんですよ。聖書にこう書いてあるというやり方なんですよ。だからこの点でもって御言葉の学びが必要になるわけです。とっさの時に相手が最初にゴンが鳴って、普通大抵このグローブですね、両方パチンと当てる、これから戦いやりましょうね、パチンと当てる、それからですねやる、第一発繰り返食ってきた時にすぐにブロックしてパンチを壊さなきゃいけない、カウントやらなきゃいけない、とっさの場合にやらなきゃいけないんですよ。だからそれがとっさにできるように、聖書にこう書いてあるって僕はいつも準備していないといけないんです。どこに打ってくるか分からないんですよ。あ、顔に打ってくると構わないです。体に打ってくるかもしれないです。まあ、このベルトから下に打ったらこれ違反になるけども、それ打ってくるかもしれないんです。それをすぐに防いでカウンターを打つだけの準備をしておかなきゃいけない。だからいつも御言葉での武器を準備しておくということが必要になるんです。だけどもそれだけでは勝利をいたしません。どうしたらいいか。この相手にパンチを食らわせなきゃいけないんです。こちらからの攻撃が必要になります。これが第2歩目の動きなんですよ。このやり方、第2歩目のやり方については来週説明いたしましょう。これでもってですね、私がですねボクシング見て、あれはおかしなもんに夢中になっている理由が分かるだろうと思う。まあ、昔ですね、喧嘩やるときにこういうのをよく知ってなきゃ、叩くのを防がなかったらこっちが叩き返すの負けます。必ず負けちゃう。引っ張られておしまいになる。向こうの手が先に出てるんですから、こっちが先に出しちゃうか、あるいは向こうが出てきたのを先に防ぐか、どっちかなんです。だからどちらがいいか。弱虫は先に手を出して逃げる。強くなったらブロックしといて、バチッと引っ張られて2発目3発目食らわして相手を叩けるんです。だけど実際に一発撃たれたからじゃ、もう撃たれた、病気になった、症状が出た、 あるいは経済的苦しみが受けちゃったといった時点でもパンチはそれに食らわしてきてるんだから、すぐにブロックしてカウントを打たなきゃいけないんです。だからこれ聖書にこう書いてある。これを本人がやらなかったら絶対勝利できません。わかるでしょ。もう時間になっちゃった。あまりこれ以上喋るとあと困るからですね、あと来週続けることにいたします。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。サタンの攻撃に対してどのようにすれば勝利できるのかといったことに関してもあなたの御言葉でちゃんと教えられているんだけれども、私たちの方でもってしっかりと心の目を開いてそれを読み取るということができないところに問題があります。どうぞそういう観点から、どうぞ私たち一人一人の心の目をしっかりと開くことができるよう、こうしてあなたの御言葉を読んだときに、あ、こういうやり方をあなたが教えているんだ、こういうことをしようと指示しているんだというところまで読み取ることができるものとあるよ、導いてくださいますよ、イエスの名前でお願いいたします。それと同時にあなたの御言葉という武器を使ってサタンが攻撃してくる一つ一つの攻撃を確実にどかすことができるよ、これから先もどういう御言葉をこちらが武器として準備していればいいのか導いてくださいますよ、イエス様の名前でお願いいたします。どんな形のサタンの攻撃であろうとも必ず勝利できるものであるよ、私たちが準備できるよう、あなたが導いてくださることを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。